ヨハネによる福音書5章19節より36節をお聞きください。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになって、あなたたちが驚くことになる。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお遣わしになった父をも敬わない。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお遣わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意思ではなく、私をお遣わしになった方の御心を行おうとするからである。もし私が自分について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお遣わしになったことを証している。ご一緒に賛美歌566番をもって信仰の告白をいたします。
主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより生き返り、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえ、かしこより来りて、生ける者と死ねる者と裁きたまえ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とし教えの命を信じ、
祈りを捧げます。天の父なる神様、暑さ厳しい日が続きます。心も体もくたびれる私たちでありました。しかしそれでもあなたを礼拝したい、私たちはここに集ってまいりました。あなたの御言葉に養われ、主の命と一つとされたいと願って馳せ参じました。いえ、このような私たちの思いを超えて、あなたが私たちを求め、この礼拝までの道をお守りくださいました。またイエス様が私たちの日々を共にしてくださり、導いてくださいました。今私たちがあなたを褒めたたえますのは、あなたの憐れみゆえであります。あなたに見守られてきたこれまでを思い起こし感謝いたします。その日々は、あなたの忍耐の中に過ごした日々でありました。私たちが神様なしに自分の思いにとらわれ振る舞う時にも、あなたはなおこらえて、そればかりか慈しみを持って私たちをご覧くださいました。私たちがあなたなしに思い悩み嘆き悲しんでいた時にも、あなたは深い情けを持って私たちを支えてくださいました。どうかこの礼拝にあって、あなたの慈しみと誠に触れることをお許しください。一人をお与えになるほどのあなたの愛に触れさせてください。イエス様の十字架の尊さを受け取らせてください。イエス様のご復活の命に預かるものとされた、その喜びをもう一度受け取り直すことが許されますよ。御言葉と聖餐の食卓に、あなたのものとされた命の歩みを歩み出させてください。生きて共におられるイエス様との親しい交わりを与えてください。松沢教会がイエス様に救われた喜びの群れとされますよ。どうぞ今聖霊がこの場を満たし、あなたの御顔を仰ぐ我らとならせてください。神様、九州の大分県にある木月教会を覚えて祈ります。あなたが彼の地を、その教会を通して祝福しておられることを覚えて感謝いたします。どうぞ、木月教会がいよいよ豊かにイエス様の御名を述べ伝える教会とされますように。また木月教会が地域にあって地の主を世の光とされますように。神様、光を必要としている人がこの世にはあまたあることをあなたもご存知です。子供も大人も老いの日々を過ごす者まで、 道に迷っている者が少なくありません。イエス様が救い主であることを未だ聞いたことのない人がたくさんあるのです。イエス様を知っていたのならその人生も慰めに満ちているだろうにと思う場面がたくさんあります。平和を望み見ながら争いにしか解決を求められない世の中があります。神様、どうか教会に福音を述べ伝える力を与えてください。いえ、なしてくださるのはイエス様ですから、そのイエス様のお働きのために祈る私たちとならせてください。私たちが祈りの力を信じ、この国の救いのために、世界の平和のために生きるものとしてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。イエス様がそうおっしゃってくださるのが嬉しいなと思いました。父なる神様の一人子であるイエス様も、命を与えたいと思う人に与えるんだとおっしゃるんです。でそう思ってくださる、そのイエス様の思いの中に、ああ今日ここに集った私たちもあるんだ、そう思ったら嬉しくなりました。イエス様は世界の救い主だ、世の救い主だ、そういうふうに私たちは聞いています。いや、そう信じています。すべての人が救われるために神様はイエス様を私たちのこの世にお使わしになりました。ただそのイエス様の救いっていうのは、むやみやたらに網を投げてそこで絡め取られた人が救われた人だなんていう、そういう救いとは違うわけです。あるいはここに救いがあるぞばらまくように置いてですね、それを各自勝手に拾ったものが救われますなんていうふうな救いでもない。イエス様がそこで命を与えてくださるのは、イエス様が与えたいと思う人なんだ。だからイエス様の救いっていうのは実に丁寧なんだ、こう聞いてて思うんです。一人一人を見つめて、この人に手渡したい、そうやって私たちをイエス様のものとしてお取り扱いくださる。だから皆さんが生きている信仰は、そうやってイエス様から、イエス様手ずからこう手渡してくださったものなんですよ。イエス様の目に皆さんお一人お一人が映っていて、この人に命に生きてほしい、そうやってイエス様が手渡された、その命に私たちは生きるものとされた。あなたも生きてほしい、そうやってイエス様が私たちのことを覚えてくださっている。そのイエス様の思いの中に私たちがある。イエス様の願いの中にこの私のこともある。あるいはイエス様の祈りの中に私も覚えられてきた。そうやって子も与えたいと思う者に命を与える、そういうふうにこう語られている、言われているのを聞いたら、なんて嬉しいんだろうと思うんです。私たちの必要があったとか、私たちの求めがあったとかね、その人生の中に行き詰まって救いはないかと探し求めていた果てにイエス様と出会いましたっていうのはね、私たちの言い方としてはもちろんあるでしょう。でもやっぱりイエス様が与えたいと思う、そのイエス様の思いの中に私たちの名前が覚えられていた、私たちの顔を見ていただいていた、私たちの日々の暮らしを知っていてくださっていた、そういうふうな中で子も与えたいと思う者に命を与える、あなたに大事な命を受け取ってほしい、覚えていただけるっていうことは嬉しいなと思うんです。 だからこのイエス様が命を与えたいと思ってくださる、それが私たちなんだ、それが私なんだというふうに、まあ、そういうふうにイエス様が思ってくださることを通して、私たちは自分というものについてより深く知ることができるようにされます。私たちが、まあ、自分のことをどういうふうに、まあ、理解しているか、自分って何だ、まあ、いささか内向的な話かもしれませんけれども、でも例えばこうやって教会に集っているご自分をどう見るのか、こうやって毎週欠かすことなく礼拝に集っている敬虔な私、ね、日々祈ることも絶やすことなく聖書の言葉、こういつも丹念に聖書をこう読みながらこうやって礼拝に備えてまいりました、そういうふうに神様に胸を張って言えるような私、そういうふうに言う人もあるかもしれませんけれども、まあ、反対に日々祈ることなども忘れ、今日もたまたま時間があったから教会に来ることができましたけどね、そんなことを、まあ、言わないにしても言う人もあるかもしれない、まあ、あなたそれでもクリスチャンですかって言われるようなね、言動振る舞い過ごしてきましたという人もあるでしょうか。まあ、そういうふうに振り返ることができる、まあ、あるいはこれは何もこの教会にあってということだけじゃない、自分というものを見るのはね、まあ皆さんのそれぞれの長所短所を並べてみればね、まあ、長所ばかりですというようなおめでたい人もあれば、まあ、短所ばっかりですというがっかりな人もある、まあまあもちろんそればっかって話じゃないんです。そういうふうな中で、まあどれもご自分の思う自分の姿、あるいはその人生経験の中でね、自分はこんな風に歩んできましたって語ることができる、証しすることができる、それも、皆さんのありようでしょう。まあ、まあ、多くは順風満帆なんていうことはないんじゃないかなって思いますけどね、むしろ自分を語るとき、そこに語られることはね、自分がどんなにロークしてきたか、頑張ってきたか、そういうことを語るでしょうか。あるいは深い挫折や失敗や後悔、傷ついてきた、破れを負っている、そういうことであったかもしれません。あるいはこんな人と私は出会っていますとかね、反対にこんな人とつらい別れをしましたとか、そういうふうに言ったり、まあ皆さんがご自分のことをどういうふうにこう語ることができるか、でそれぞれの人生の中で自分をどう見つめているかということを、まあ、その語ることのできるご自分があるわけです。で、まあ、僕はそういうふうに言って、今自分を振り返って反省しましょうっていうような、ね、ことを言ってるんじゃなくて、聞いていただきたいのはですね、皆さんがご自分をどう評価し、どんなふうに語るのであれ、その人となりを自分でどう見るのであれね、あるいはどんなこれまでを歩んできたかね、そういうふうにこの自分のことを語ることの中でですね、私たちからは語り得ないことがあった。それは、まあ、今お話ししてきたこのイエス様が命を与えたいと思うものだ、イエス様がそういうふうに私たちのことをご覧くださっていたっていうことを、まあ、もうこういうふうに僕は言っちゃってますけれどもね、そう言われてるんですよ。そういうふうな眼差しの中にありましたっていうことを、私たちが自分の中から語るっていうことはなかったんじゃないでしょうか。むしろ私ということを語る、それはまあいいところ、一生懸命語ろうとするかもしれないし、あるいはがっかりするところ、本当に残念な自分、こんな自分なんてっていうふうな見方をするのかもしれないけれども、でもいずれにしたってそれは私たちのことを本当に語り得たっていうことにはならない。むしろイエス様があなたにもこの命与えたい、そう思ってくださっている、そういうふうに思われている私だ、それほどに私は与えたかいものでした、それほどに私は尊いものでした、病があったり弱っている自分を実感する時もあるけれども、そういうことを通して世の中の目はね、痛い、 自分はダメなんじゃないかっていうようなことを思ってしまう。でもそれはこのイエス様の眼差しを知らない者の姿でした。言い分でした。私たちがどれほどイエス様の眼差しの中にあって値高いものであったか、かけがえのないものであったか、この人こそ私は命を受け取ってほしいものだ、そんなふうに言っていただける私たちね、これは本当に是非にも自分を語るときには自分だけじゃなくてね、イエス様がこんなふうに言ってくださるのよってね、もう喜んで語っていいことだと思うんです。まあとはいえですね、牧師はそんなこと言うけどっていうふうに言うかもしれないけど、でもこれ僕が言ってるだけじゃないです。イエス様がね言ってるんですから、そこで聞いていただきたい。ここでイエス様がいや私は負けないよって言うかのようにですね、はっきり言っておくってイエス様おっしゃるんですね。もうぜひにもあなたに聞いてもらいたいっていうのはこのはっきり言っておくです。あなたがこれなしに生きてちゃいけないって私は思う。イエス様はそんな風に言うのがこのはっきり言っておくです。でどうにかしてこのあなたに命を与えたい、いやそのことを受け止めてほしい、はっきり言っておく、イエス様はおっしゃるわけです。でこれもですね、今日聞いたところではイエス様は3度も繰り返してますよ、このはっきり言っておくってね。まあ、それはだから私たちが自分の目で分かることしか見ようとしないっていうのをね、まあ、イエス様もご存知なのかもしれません。であなたたちがどう思っているかともかく私はあなたに聞いてもらいたい、私があなたに与える命を受け取ってほしいんだ、まあ、そんなんではっきり言っておく、はっきり言っておく、はっきり言っておく。実際、まあ、今日、ね、聞いておりますところでね、まあ、このイエス様がまず語りかけている相手、まあ、ここで今日聞いたところで最初にね、彼らに言われたって始まるんですけれどもこの人たちはですね、イエス様のお話を喜んで聞こうっていう人たちじゃなかったんですね。それどころかイエス様を亡き者としようとしていた、そういう人たち。だからイエス様にお従いする道を求めていたなんていうことではなくて、それとは真反対のイエス様になんか背を向ける、いや背を向けるどころじゃなくてイエス様をまあ殺そうと付け狙う、あれそういう思いをいよいよ大きくしている人たちだったって言われる。それなのにそういう人たちにイエス様は語るんです。一番イエス様の言葉が届かない、まあ、私たちはそう思いますよ。でもその人たちにイエス様ははっきり言っておくってこの真摯に語るんです。あなたに聞いてもらいたい、あなたに伝えたい、子も与えたいと思う者に命を与えるんだ、イエス様を殺そうと付け狙う人たちにまでそうおっしゃる。これね、まあ、はっきり言っておくっていうのは3回も繰り返されてますって、僕はまあイエス様の熱い思いをですね、まあ、一緒にしたいと思って強調しましたが、しかしイエス様はただですね、このご自分の思いとしてこう伝えているっていうことだけじゃないと思うんですね。イエス様はむしろここでいや伝わるんだって信じておられる。イエス様は命を与えたいと思うことは必ず聞いてもらえる。イエス様のこの話していることを聞いてもらえない人、いや聞いてもらえない人どころかね、聞く気のない人で、それどころかもう反感しか抱いてないような人たちであっても、イエス様を妬んでいる人であっても、悪意を抱いている人であっても、でもイエス様が命を与えようとする人は必ずやこの言葉を聞く人となる。なぜイエス様はおっしゃるわけです。死んだ者が神の声を聞く時が来るんだから。はっきり言っておく、死んだ者が神のこの声を聞く時が来る、今やその時である、 その声を聞いた者は生きる。だからそれは単にね、さっきも言いました、情熱だけ、情熱一辺倒で私たちに押し付けるように言うんじゃないです。死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。神の子、そのまんまイエス様だっていうふうに言ってもいいですけれども、そこにわざわざ神の子ってイエス様はおっしゃる。つまり神の御業だっていうことをイエス様はおっしゃりたい。だからイエス様があなたに命を手渡したいと語りかける相手がね、何であるか、あるいはその人の態度がどうであるか、その人がどういうふうなものであるかっていうことよりも、そこにイエス様の思いを聞かせてくださるのは神の出来事だ。私たちを思って私たちに語りかけてくださるイエス様がおられます。私たちに命を与えたいと願って語りかけてくださるイエス様の声を聞く。そういうふうに私たちに届けてくださるのは、それは神様の御業としてなされることだ。自分のことを振り返りますと、今の私たちは御言葉聞くどころじゃありませんとかね、イエス様のお話よりも今私の心を占めているような悩みです、イエス様の思いよりも家族の心配でいっぱいです、そんなふうにイエス様の言葉届かない理由を私たちは自分の中で並べ立ててしまいます。今日みたいな暑い日が、もうこの暑さの中ではとてもそんな言葉聞いてられませんって、ね、そんなことだって私たちは平気で言いますよ。でもそんなふうなのはあくまで私たちからの隔てであってね。でも旧約の預言者は、あなたのような神が他にあろうか、咎を除き罪を許される神が、そういうふうに言うんです。神様にすがることができないほどに罪に苛まれている、そういう隔てを持っている。でも神様はその罪を許される。その罪が何だ、その罪乗り越えて、いや罪を壊して罪を退けて神様は来られる。実に神様はイエス様をそうやってお使わしくださいました。今日御言葉に聞く中に、イエス様がおっしゃる中に裁きって言葉が繰り返されます。そういうふうな中にね、私の裁きは正しいってイエス様がおっしゃる。イエス様のもとで私たちがいいとか悪いとか裁かれるっていうふうなイメージをこう抱きますけれども、それはそれとしてありつつですね、ただイエス様の裁定が誤りないんですっていうことだけが言われてるわけじゃないんです。むしろこの私の裁きっていうことの中には、それこそ神様の前に、あるいは今聞いているイエス様の言葉を聞くところに対してですね、私たちがこう壁を作っていた、隔てを作っていた、そういうふうに私たちを捉えていた罪をイエス様がお引き受けくださるっていうことです。ご自分が十字架につけられること、その父をもって私たちを罪からあがなわれること、イエス様の捧げてくださったその命によってあなたが救われること、それは神様の御心にあって正しいことなんだ、それが私の裁きは正しいっておっしゃる中にあるんだと思うんです。そしてそこまでして私たちを神様との交わりに取り戻してくださる。神様との交わりっていうのは、平たく言えばですね、神様ありがとうって言えるような関係に私たちをこう入れてくださる、そうされたんだっていうことです。だから子も与えたいものに命を与える、その命とはこれなんですよね。 私たちが安心して神様のものとして行こうことができる、神様って呼びかけることができる、神様に感謝するように歩むことができる、私は神様のものだって言える安心のうちに生きるものとされる、そういう神様との交わりにあなたも生きるものとなる、そういう命をあなたに手渡す、手渡したい、この命に生きるのがあなただ、そう思ってくださるイエス様が私たちと共におられるわけです。もう一言だけ、先ほども触れましたけれども、イエス様がね、死んだ者が神のこの声を聞く時が来るっておっしゃいました。イエス様の声を聞くとき、いや私たちの側から言えばその聞けなくなる理由がいっぱいあるっていうことを言うんですけれども、振り返るんですけれどもね、イエス様に救われたはずなのに、こうして教会に集っている皆さん多くがイエス様の救いを信じ、その信仰を告白して洗礼授けられている人たちがここに数多くある。でそうやって救われたはずなのに、信じてきたはずなのに、でもイエス様が分からなくなる、イエス様の声が届かなくなる、その深い自分が一番必要としているところで届かなくなるということが私たちの信仰の歩みの中にはある。悩み苦しむことの中で、思い煩うことの中で、虚しさの方が大きくなってしまうということを経験します。それは例えば何よりもこの愛するものをなくす深い喪失、悲しみを味わうということの中で私たちにはそういう時がある。神様のもとに移されたんだと言葉では理解しつつも心がついていかないという経験、ここにある多くの人がなさったことと思います。でもそういう私たちの中でイエス様は私たちが命に生きるものとなるということを信じておられます。イエス様の言葉を聞くところでは死から命へと移されるんだ、あるいはそれはここにある私たちだけの話じゃないんです。私たちの目から消え失せた愛する者たちもイエス様を覚えてくださっていた、私たちと変わることなく命を手渡す相手としてその一人一人のことも覚えていた。だからイエス様の言葉を聞いているのはここにある私たちだけじゃない、先に召された者たちも同じイエス様の愛の中に、受け取る命の中にあることを聞いている。イエス様の言葉に聞くところに天と地が結ばれているということを聞いている。私たちはそういう広がりの中にある。イエス様の言葉を聞いて、今を生きるあなたたちのために、それもありますけれども、それを超えて終わりの日にもう一度イエス様の言葉を共に聞く、その人たちにも語りかけられている。その広がりの中でイエス様が今朝私たちにも語りかけてくださいました。この言葉があなたたちに命を与えたい、この言葉がきっと届くんだ、いや必ずや届く、そのことを信じてイエス様が語りかけてくださる言葉を今朝も共にいたしました。祈ります。天の父なる神様、死を超えて命の言葉をあなたがお与えくださいました。生けるものも死ねるものも、まことに神様あなたのものとして裁いてくださる、いえ命へと移してくださるイエス様の言葉が今日の私たちを生かします。終わりの日に至る希望の言葉、慰めの言葉に私たちが 今預かっている光栄を感謝いたします。どうぞこの言葉が私たちのみならずイエス様の眼差しのうちにあるすべての人を新しくしてくださいますように。いまだイエス様の言葉をそのままに聞いたことのない人たちが私たちの近くにも、そしてこの町に、世の中にはたくさんあります。しかしそのような者たちのうちに必ずや届くということをイエス様ご自身が信じておられますから、神様どうぞその通りになさってください。イエス様の御言葉に喜び聞く者たちをどうぞこの教会の交わりに加えてくださいますように。そのようにして救い喜ぶ者たちがこの地にあふれますように、切に願います。感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。